ので。
And let's begin. We're in Luke chapter 6 this morning.
今朝はルカの福音書6章から学んでいきますので。
And let's read verses 1 through 5.
ルカの福音書6章の1節から5節を日本語でお読みします。
Okay.
ある安息日にイエスが麦畑を通っておられたとき、弟子たちは麦の穂を摘んで手でもみ出しては食べていた。するとあるパリサイ人たちが言った。なぜあなた方は安息日にしてはならないことをするのですか。イエスは彼らに答えて言われた。あなた方はダビデが連れの者と一緒にいてひもじかったときにしたことを読まなかったのですか。ダビデは神の家に入って祭司以外のものは誰も食べてはならない備えのパンを取って自分も食べたし友のものにも与えたではありませんか。そして彼らに言われた。人の子は安息日の主です。
In the last chapter, Jesus began to have some conflicts with the Pharisees, who were the religious leaders in that time. They were the Bible teachers of the day.
前回の章のところ、5章のところで、いよいよイエスとそれからパリサイ人たちがこう対立を始めたところを見ました。当時パリサイ人たちというのは当時の宗教の指導者たちでした。
彼らは、
自分たちの持っているその慣習、宗教的な慣習に従うということに非常に熱心でした。
彼らは自分たちのBut also they were zealous. They had many traditions, many extra things that they added on to the law.
もちろん律法に対しても熱心でしたけれども、でも律法に加えてさらにたくさんのルールを自分たちで作っていて、それにも従うことにこう熱心になっていました。
And they took this law of the Sabbath that you should not do work on the Sabbath, and they came up with a whole bunch of rules.
そして
things you couldn't do on the Sabbath.
安息日に関する律法を一つを取って、そしてそこにもう本当にたくさんの数えきれないルールをそれに付け加えて、安息日にこうしてはいけない、あれしてはいけないというものを作りました。
And then they watched carefully to make sure everybody observed these laws, you know, every detail.
そして、さらに、すべての人がちゃんとその規則を守るかどうかということをよく見張っていました。
And they saw Jesus' disciples going through a grain field and they're picking grain. They go, aha, gotcha. You know, you're not supposed to do any work on the Sabbath.
ですから、イエスの弟子たちがこの畑に入って安息日に麦の穂を摘んで食べている姿を見たときに、もうやった、捕まえたと思って、責めたわけです。
Now the issue wasn't stealing. You know, to us it seems like, hey, these guys are stealing.
で、ここで問題になったのは、盗んだということではありません。私たちから見ると、人の畑に入って盗んでと思いますけれども、それが問題ではありません。
But in the law, there was a provision, that you, if you were walking through a person's grain field, you could pick and take some to eat.But you couldn't gather it up, and you couldn't use an instrument. You couldn't, you know, come in with a, you know, a sickle and then start hauling away a bunch of it.
で、当時の律法では、誰かの畑を通った時に、そこで手でその穀物を摘んで食べてもいいという律法がありました。手で摘んで食べるのは構わないんですけれども、でも何か道具を使ってそれを買ったり束にして収穫してしまうという、それは律法では許されていませんでした。
And you know, this was before, in those days when they traveled, they didn't have fast food. There were no ramen shops. No, you know, they wanted to eat, and this is a lot of times how they'd eat on the go.
で、当時は当然今のようなファーストフードみたいなものは何もありませんから、ラーメン屋さんだとかマクドナルドみたいなところもありませんので、お腹が空いたら人々はそうやって誰かの畑に行って少し積んで食べるということをして普通にしていました。
So, the issue wasn't stealing. The issue is you're working. You're doing work on the Sabbath. That's bad.
ですから、ここで問題に取り上げたのは盗んだということではなくて、その安息日に働いたということが悪いと言っているわけです。
Now Jesus doesn't really defend his disciples, but instead he points to the Old Testament an example from 1 Samuel chapter 21.
それに対してイエスは弟子たちを弁護することをしたわけではなくて、旧約聖書からダビデの話を例に持ち出しました。サムエル記の第一サムエル記の21章の6節に出ている話です。
It was a story when David was running from Saul and he came to where the tabernacle, the tent was set up there at Nob.
ダビデがサウル王に追われていた時に、サウル王から逃げて、そしてその幕屋があったノブという町にやってきました。
And he ate the bread, the show bread that was only for the priests to eat. He was given that by the priests because he and his men were hungry to eat.
そこで、その祭司からですね、ダビデは祭司しか食べてはいけないと言われていた備えのパンをお腹が空いていたので祭司からもらって食べました。友のものも食べたという話です。
It's kind of an unusual story in the Old Testament, but Jesus uses it because they respected David, and now someone greater than David is here.
その話をイエスがここで持ち出したわけですけれども、このパリサイ人たちもみんなダビデのこと、ダビデ王のことは本当に王として尊敬していました。そして今ここにそのダビデよりもさらに高いイエスという方がおられるわけです。
Okay, let's read on. Let's read verses 6 through 11.
6節から11節を読みします。別の安息日にイエスは街道に入って教えておられた。そこに右手のなえた人がいた。そこで律法学者パリサイ人たちはイエスが安息日に人を治すかどうかじっと見ていた。彼を訴える口実を見つけるためであった。イエスは彼らの考えをよく知っておられた。それで手のなえた人に、立って真ん中に出なさいと言われた。その人は起き上がってそこに立った。イエスは人々に言われた。あなた方に聞きますが、安息日にしてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも失うことなのか、どうですか。そして皆のものを見回してから、その人に手を伸ばしなさいと言われた。その通りにすると彼の手は元通りになった。すると彼らはすっかり分別を失ってしまって、イエスをどうしてやろうかと話し合った。
Now, so once again, the trouble is the, it's the Sabbath.
ここでもまた問題は安息日です。
And they watch this guy with the withered hand. And they watch him closely. And I says, you know, watch, I bet he's going to heal him. I bet he's going to heal him.
そして彼らはこの手のなえた人をじっと見つめてですね。そして必ずこのイエスが彼を癒すに違いないと。
It's interesting. They had faith in both Jesus's compassion and in his power to heal.
面白いのは、彼らにはこのイエスに対する信仰がある意味であったということです。イエスがその憐れみの心を持っていて、そして必ず癒す力があるということを彼らは信じていたということになります。
But they were against him. They hated Jesus because he offended their tradition.
けれども彼らはイエスに逆らっていました。イエスのことを憎んでいたわけです。なぜならばイエスは彼らの慣習に従うということをしなかったからです。
And Jesus knew what they were thinking, and he said, "I'll ask you one thing: Is it lawful on the Sabbath to do good or to do evil, to save life or destroy?"
でもイエスはその彼らの考えを見抜いてこのように言われました。9節にありますが。安息日にしてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも失うことなのか、どうですか。
And so the question gets right to the heart of the issue. They were so stuck on the outward form of the law that they missed what the law was all about, the whole point of it.
ここで、イエスがこのように言ったこの質問は本当に問題の核心をついています。彼らは外側のこの立法の外側を守ることにこだわりすぎていて、なぜその立法が定められたかというその真の目的を見逃していました。
You know, this is a beautiful healing. You would think that this would bring great joy.
ここで行われたこの癒しというのは本当に麗しい癒しであって喜びがをもたらすべきものだと思います。
Can you imagine, you know, seeing a guy with a withered hand or seeing anybody with a severe handicap? You look at him, and what if they were healed right in front of your eyes? Wouldn't that be a joyful thing?
想像してみてください。自分の目の前に片方の手の苗た人がいる、もう全く手が動かないような人がいる、もしくは他にもなんかこう本当に重い障害を持った人が目の前にいて、この人がもし今この病が癒されたらどんなに素晴らしいだろうかと思います。
But instead of being filled with joy, these Pharisees, it makes them angry.
で実際にそれが起こったわけですけれども、その喜びがもたらされる代わりにパリサイ人たちにとっては怒りが湧いてきました。
Legalism is that way. Legalism kills joy.
立法主義がここに働いているからです。立法主義というのは喜びを殺してしまいます。
By legalism I mean focusing just on, you know, basically righteousness through your obedience.
この立法主義というのは、立法に従うことを通して義となろうとするということです。
Because what it does, legalism focuses all the attention on yourself. It's actually a very self-centered type of thinking because it's all about your performance. How well am I doing?
立法主義というのは実は本当に、自分自身にすべて注目がいってしまうことです。自分がどういう行いをするかということにすべてかかってきます。
And often it's how well am I doing compared to, you know, her or him.
そしてしばしばこう他の人と比べて、私はあの人よりもこの人よりも、きちんと立法に従えているだろうかという、そういった比較になります。
And the feeling is, if I'm going to have to obey these laws, you are too.
そしてもし私がこの立法に従わなきゃいけないんだったら、あなたもそうでしょ。
I remember once when I was years ago, I was living in Seattle, and I had to drive almost every day down this stretch of road right down through the center of town. And at the time, they had the speed limit very low. It seemed actually too low.
私はもう何十年も前にシアトルに住んでいた時がありますけれども、その時に、まあ、毎日車で通っていたんですけれども、その町に行くまでの途中にまっすぐな割と大きな道が道路があるんですが、そこの制限速度というのがもう本当に低い制限速度だったんですね。ちょっと低すぎるぐらいの制限速度でした。
But I was determined, you know, I'm going to be righteous and I'm going to obey this law. I'm going to drive within the speed limit.
でも私はもう決心をして、よし、私は正しい行いをしようと、この制限速度をきっちり守って走ろうと決めました。
That's not a bad thing.
まあもちろんそれは悪いことではありません。
But what happened is I'd be driving along and I'd be the only one. Everybody else was woo, 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 and it would just...
でも何が起こったかというと、私だけがその制限速度をきっちり守って走ってるんですけども、周りの人たちはどんどんどんどん抜かしていきます。
And it just ticked me off.
でも本当にイライラしました。
And I'd drive, it's like, I am a righteous man. Just looking, woo.
でも私は正しい人間なんだと思いながら他の抜かしていく人たちをこう睨んでいました。
Well, the issue, you know, of course, safety is one thing. Since then, they've raised the speed limit there, by the way.
まあ、後にですね、その制限速度の制限速度は少し上がったんですけれども。
But the issue for me wasn't safety, it was about me. And my, compared to the other, it's like my heart wasn't right.
でもその時の私の問題は安全を守るということではなくて、まあ、あくまでも自分自身の問題でした。もう本当に私が中心となって私の動機というものは、まあ、ちょっと違っていたと思います。
But it just reminds me, I think that's kind of like these Pharisees felt.
でも、まあ、このパリサイ人たちの話を見るとちょっとこう思い出すわけです。
One thing I noticed before we move on about this healing, it says, as he stretched out his hand, it was healed.
で、このここで行われた癒しですけれども、この時に、その通りにすると、この手の苗ていた人がその通りにするとというふうに書かれています。
Jesus acted on what, or the man acted on what Jesus said. Jesus says, stretch out your hand.
イエスは、彼にその手を伸ばしてみなさいと言われました。そして、その人はそれに従ったわけです。
Now, what if the guy would have said, Jesus says, stretch out your hand. He said, well, I can't. I'm paralyzed. Can't you see that?
もし、イエスがその手を伸ばしてみなさいと言われたときに、その人が、いや、私にはできないんですよ。私はもう病気ですからできません。わかりませんかと。反抗したらどうでしょう。
And he could have got mad. You know, you mocking me or something?
バカにしてるんですか。
But no, it was, you know, as we obey God's word,Whatever God's word is, it's as we do it, as we choose to step out, as we reach out, then God enables us to do it.
神が言われること、神の言葉に対してどんなことであろうと、私たちがそれにこう一歩を踏み出して従うときに、私たちはその神の力というものを体験することができます。
I mean, there are many things in the Bible, God's word that He tells us to do. They are impossible for us. And I'm not talking about healing. I'm talking about, you know, things that commands to love, commands to forgive. You just think, but I can't.
聖書の中にはたくさん本当に私たちには不可能に思えるような命令が書いてあります。こういう癒しのことだけではなくて、例えば愛しなさいとか許しなさいとか、そういうことも私たちにはもうとてもできそうにないことが書かれています。
I'm hurt. Can't you see, Lord?
私は今傷ついてるんですよ。わからないですか。
But as we do it, as we act upon God's word, He will enable us.
でも私たちがこの神の言葉に従おうと行動を取るときに、本当にそこにそれを可能にしてくれる力が働きます。
All right, let's read on 12 through 16.
はい、12節から16節を読みします。この頃、イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名をつけられた。すなわち、ペテロという名をいただいたシモンとその兄弟アンデレ、ヤコブとヨハネ、ピリポとバルトロマイ、マタイとトマス、アルパヨの子ヤコブと熱心党員と呼ばれるシモン、ヤコブの子ユダとイエスを裏切ったイスカリオテユダである。
Jesus prayed the whole night.
イエスは一晩中祈りました。
Now, this was an important decision.
これは非常に重大な決断でした。
Jesus had, at this time, he had many disciples, but out of this group of disciples, he chose 12 to be apostles.
イエスの周りにはたくさんの弟子がその頃もいましたけれども、その中から使徒として12名を選ばれました。
The word apostle means delegate.
この使徒という言葉ですけれども、これは使節とか代表という意味があります。
It means one that's sent forth with orders.
つまりは何か命令を与えられて、それを果たすために使わされるものということです。
Now, the number 12 is significant in the Bible. It's the number of government.
この12という数字は、聖書の中では非常に意味がある数字で、支配とか統治というものを表しています。
You know, there were 12 tribes of Israel.
イスラエルには12部族がいました。
As we look forward in Revelation, it talks about the 12 gates of the New Jerusalem.
黙示録を見ますと、21章には12の門が新しいエルサレムにあるのが書かれています。
Jesus is establishing his kingdom, the kingdom of God.
イエスは神の国を神の御国を立て上げようとしておられます。
When you look at the lives of these men, I mean, there are four times in the New Testament they give us this list.
この新約聖書の中には4回使徒のこの名前のリストが登場します。
Always Peter is first, and always Judas Iscariot is last.
常にこのペテロが一番最初に来て、そしてイスカリオテのユダが一番最後に乗っています。
But when you look at these people that the Lord chose, and he stayed up all night, he went to choose these people, but they're very ordinary.
でもこの12人をよく見ますと、 イエスが一晩中祈って、そしてその結果決められた12名ですけれども、でも彼らは本当に普通の人々でした。
By that I mean they're not, they weren't perfect.
つまり彼らは決して完璧な人たちではなかったということです。
There was no reason to believe that these were of all the disciples, these guys made the cut. They, you know, they were chosen as. There's no reason to believe that.
もう決してこの12人が他にいた弟子たちよりもずば抜けて素晴らしかったというわけではないということはもう明らかです。
If you look at their lives, these guys, at times, they really lacked humility.
彼らの人生を見ますと、もう本当に時には謙遜さが欠けている時もありました。
They're arguing, you catch them, it's recorded in scripture of them arguing about who is the greatest.
また自分たちの中で誰が一番偉いかという議論をお互いにしていた時こともこの聖書に記載されています。
Their faith wasn't perfect. At times they lacked commitment.
彼らの信仰は決して完璧ではなく、本当にその献身も欠けたもの部分がありました。
At one point, each, every one of them would desert Jesus.
そして、ある時には彼らは一斉にイエスを見捨ててしまいました。
But these were the ones that he chose.
でもこの12人をイエスが選ばれたわけです。
God chooses ordinary people.
神は普通の人々を選ばれます。
And this should encourage us.
そのことは私たちに本当に励ましです。
Sometimes I think we can make too big a deal about our heroes, our Christian heroes, whether it be this person or this.You know, great teacher or that person. And it's okay, but sometimes I think we make too big a deal about it.
時に私たちは同じクリスチャンでもなんかこうちょっとヒーロー的存在の人たちをもう本当に特に重要視してしまって大ごとに扱ってしまうということがよくあります。
Because the problem comes is that if you get disappointed,And you listen to maybe something they say or look at something they do and think, and then if your faith is shaken because, oh, I thought they were different. And
それ自体が悪いことではありませんけれども、でも問題は、もしそういった人たちが何か言ったこととか行ったことが自分の期待に沿わないようなことをしてしまったときに、それでがっかりしてしまいます。
Jesus, the point of our faith is that Jesus is great.
がっかりして、そして自分たちの信仰がこう揺らされてしまうわけですけれども、でもイエスは本当に偉大なるお方であって、イエスだけが素晴らしい方なわけです。
And in fact, he chose ordinary people. He chooses people like you and me in order to bring glory to him, in order to bring praise to him.
そしてそのイエスが、私たちをこの普通の人々を選んでくださいました。その人たちを通して、イエスに栄光をお返しするために。
In 2 Corinthians 4:7 it says, But we have this treasure in earthen vessels, that the excellence of the power may be of God and not of us.
第2コリントの4章の7節にはこのように書かれています。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。
I am for one very thankful that Peter is the way, was the way he was.
私は本当にペテロがああいう人でよかったなと思い感謝しています。
It gives me hope.
希望を与えてくれます。
Because I say things that I shouldn't say. I'm quick. Sometimes I speak out, you know, it's like, can't take back my words.
なぜならば、私も時々言うべきじゃないことをついふっと言ってしまうことがよくあるからです。もう言ったことは取り返しがつきません。
And there are times that I think that I'm more spiritual than I really am.
そして時には自分で自分のことを本来の自分よりももっと霊的なものじゃないかというふうに考えることがあります。
Remember Peter, he says, if all these guys deny you, not me. You can count on me. I'll never deny you.
ペテロもそうでした。覚えてますか？他のすべての人がつまずいても私は大丈夫です。私はつまずきません。言っていました。
When I, those times, you know, and I'll bet you have them too, when I realize I'm not as spiritual as I thought I was, I'm not as strong spiritually as I thought I was, then I get hope from Peter, and I look at the way the Lord loved Peter through it.
私、皆さんもそうかもしれませんけれども、私が自分が思っていたほどのそんな霊的な人間じゃないっていうことに気づいたときに、でもそういうときに私はペテロから本当に希望をもらいます。ペテロもそういう弱さを持った人でした。
I was thinking about this. What if Peter were perfect? But what if Peter was perfect?
ちょっと考えてみたんです。もし例えばこのペテロという人が完璧な人だったらどうでしょう？
What if all of the disciples had been perfect?
もしこの弟子たちがみんな完璧な人たちだったらどうだったでしょう。
No arguments recorded. Every time the Lord says something, okay, Lord, and they just went and did it.
もうお互いの間に何の議論もなく、常にイエスが言われたことに、ああ、わかりました、しようと言って、もうそのすぐに行動する。
And Peter walks on the water and he doesn't sink. He just walks over to Jesus and Jesus puts his arm. Good job, Peter, you know.
そしてペテロは水の上を歩いても沈むこともなくイエスの元にたどり着いてですね、よくやったペテロよと言われる。
If that were the case, it would be harder for me to relate to the Lord because I wouldn't have that example. I'd feel like these guys, they're in a whole different class than me.
もし弟子たちがそのような完璧な人たちだったとしたら、私は本当に自分とイエスのこの関係というものがなかなか気づけないと思います。彼らはもう本当に特別な素晴らしい人たちなんだから、しょうがない、自分とはもう比べ物にならないと思ってしまうと思います。
You know, I like that about the many Bible characters. When you look at the Bible characters, their faults are just out there for you to read.
でも聖書に登場してくるたくさんの人物が、本当にそういった欠点とか弱点を持っていて、
Now, if all Bible characters would have been like Daniel, you know, that would have been hard. Because Daniel, nothing bad is recorded about him. He's kind of unusual. No, nothing bad. He's just like everything recorded is good.
もし例えば聖書に出てくる人たちがみんなダニエルのような人だったらどうでしょうか？ダニエルという人は本当に特に何の落ち度も欠点もこの聖書の中には一切記載されてない人ですけれども、みんながもしそのような完璧な人だったらどうでしょうか。
I love Daniel, by the way.
私はダニエルが大好きなんですけれども。
But what I see in the Bible is that it's okay not to be perfect.
聖書を見ると、私は完璧じゃなくても大丈夫なんだと思います。
But what is not okay is to feel as if you need to act like you're perfect, even when you know you're not.
何が大丈夫じゃないかというと、たとえ自分はその完璧じゃないということが分かっていても、まるで完璧なものであるかのように振る舞おうとするということです。
God doesn't demand that we be perfect in the sense that, you know, we never do anything wrong.
神は決してそこまで私たちに絶対間違ったことをしてはいけないとも、完璧さを強く要求されているわけではありません。
But what we see in Scripture is God wants an honest, humble heart.
神が望んでおられるのは本当に正直で、そしてへりくだった心です。
And He will lift you up, it says in Scripture.
そしてそのような人を神は高めてくださると聖書に書かれています。
All right, let's move on. 17 through 23.
はい。で、17節から23節をお読みします。それからイエスは彼らと共に山を下り、平らなところにお立ちになったが、多くの弟子たちの群れやユダヤ全土、エルサレム、さてはツロやシドンの海辺から来た大勢の民衆がそこにいた。イエスの教えを聞き、また病気を治していただくために来た人々である。また汚れた霊に悩まされていた人たちも癒された。群衆の誰もが何とかしてイエスに触ろうとしていた。大きな力がイエスから出て、すべての人を癒したからである。イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し出された。貧しい者は幸いです。神の国はあなた方のものですから。 今飢えているものは幸いです。あなた方はやがて飽くことができますから。今泣いているものは幸いです。あなた方は今に笑うようになりますから。人の子のために人々があなた方を憎むとき、またあなた方を除名し恥ずかしめ、あなた方の名を足ざまにけなすとき、あなた方は幸いです。その日には喜びなさい、踊り上がって喜びなさい。天ではあなた方の報いは大きいからです。彼らの先祖も預言者たちをそのように扱ったのです。
Now, when you read this section, you might think, well, that sounds familiar.
この箇所を読みますと、なんかちょっと聞き覚えがあるかもしれません。
It sounds a lot like the Sermon on the Mount recorded in Matthew, chapter 5 through 7.
マタイの福音書の5章から7章に記載されている山上の水訓に非常によく似ています。
And there are some that think it is, but really, I don't think it is.
で、ある人たちはこれは同じものだと考える人もいますけれども、私はまあ違うと思います。
This one has been called the Sermon on the Plain, because if you look in 17, it talks about him being on a flat place there.
で、これはここの箇所は平野の山水訓とも呼ばれていますけれども、17節にあるように、平らなところにお立ちになってそこで話をされています。
But many things are the same as in Matthew, but then there are many different things here.
で、たくさんこのマタイの福音書と同じようなことが教えられていますけれども、違うこともたくさん書かれています。
And it seems that what Jesus did, he taught the same things again and again.
おそらくイエスは同じことを何度も何度も群衆に教えておられたと思います。
Because they were important.
なぜならばそれらは重要なことだったからです。
I remember when way back when I was first asked to teach a Bible message here or there, I'd never really done it before. I used to feel this pressure that I got to come up with something that no one has ever heard before.
私は最初初めてこの聖書を人前で教えなければいけないという時になかった時に、もう本当にすごいプレッシャーでした。誰も聞いたことがないことをここで語らなきゃいけないんじゃないかというプレッシャーがありました。
But what I've come to realize is that the most important thing is that we know the basic things. That we know the most important things.
でもだんだん分かってきたことは、一番大事なのはこの基本的なこと、もうすでに私たちが知っている基本的なことをさらに基本的なことが一番大事なんだということが分かってきました。
How many different things that we know that's important is how well we know what we know.
私たちがどれだけいろんな異なることを知っているかということではなくて、むしろ知っていることをどれだけ深く理解しているかということが大事であるということが分かります。
And what's really important is how well we apply it to our lives. How is it changing our lives?
そして一番大事なのは、それらをいかにこの自分の生活の中に適用しているかということです。
Now, the word there, blessed, this is repeated many times, blessed, and the meaning of the word means how happy.
で、ここに幸いですという言葉が何度も繰り返されていますけれども、この幸いですというのは、なんと幸せなことでしょうかと、そういった意味があります。
And as you read it, these seem like they're contradictions. You know, we don't associate these things with happiness.
でもここを見ますと、ちょっとこう矛盾しているように感じます。これらのこと、こういった人たちのことを私たちはなかなか幸せだというふうにはこう結びつけて考えられないからです。
I mean, how happy!You are when you're hungry now.
もしあなたが今非常に飢えているとしたら、あなたはなんて幸せなんでしょう。
It's like, huh? What? I don't. Why would I be happy because I was hungry?
なんでこんなお腹が空いてるの、なんでそれで幸せなのと思うと思います。
Because I'm going to have some of Ed's desserts here after I'm done. Anyway, how happy you are when men hate you.
人が自分のことを憎んでいるのに、それでなんで私は幸せになれるのか。
Huh? Why would I be happy if somebody hated me?
誰かが今自分のことを憎んでいるっていうのに、それでなんで幸せなんだ。
And then he says, when somebody reviles you, leap for joy.
そしてもし誰かが、こう誰かにけなされた時にはもう踊り上がって喜びなさい。
It sounds kind of crazy.
なんかちょっとおかしいですよね。
Well, the point is in verse 20, for yours is the kingdom of heaven.
でも鍵は20節にあります。神の国はあなた方のものですからとあります。
There are two kingdoms on earth, and they are in conflict with one another.
この地上には2つの国があって、それがお互いに対立しています。
There's the kingdom of heaven and the kingdom of this world.
神の国とそしてこの世の国です。
And knowing which kingdom you belong to makes all the difference in the world.
そして自分がどっちの
makes all the difference.
自分がどっちの国に属しているかということを知るということが本当に大きな違いをもたらしてきます。
Belonging to the kingdom of heaven is a reason to jump for joy.
神の国に自分が属しているということを知っているということ、これは本当に私たちを踊り上がって喜ばせるようなことです。
And if someone is accusing you because you belong to the kingdom of God, and then it becomes rather obvious that you belong to the kingdom of God, well, that's even more reason to jump. I'm a part of the kingdom.
ですから誰かがもし自分がその神の国に属していることによって、だからこう誰かに責められるとか迫害を受けるような場合には。それによってますます自分がその神の国に属しているということが明らかになるわけですから、もっと喜ぶことができるわけです。
And no matter what difficult thing you will experience on this earth, it is overwhelmed by the blessing that you have and that you have now and that you will have in the kingdom of God, in kingdom of heaven.
そしてこの地上でどんなに困難なことを経験しようとも、それはこの地上でもそしてまた天でもたらされるその神の国の祝福に比べたらもう本当にその祝福に圧倒されてしまいます。
I heard this saying once that in English it's really powerful and hopefully it'll translate into Japanese because I talked to Mika about it.
英語ではこういう表現があってうまく日本語に訳せるといいんですけれども。
And that is the only hell that you will ever experience is on this earth. Is in this life.
For Christians.
Yes, that's right. For as a believer, the only hell, and I'm speaking when I use the word hell, I'm not speaking of the literal place. You'll kind of get it. And the only hell you'll experience is on this is in this life.
信じている者たち、神を信じている者たちにとっては唯一私たちが経験するその地獄とか地獄のようなものというのはこの地上でしかないということです。
Because the only bad thing after this life is over, there won't be, and it will just be an infinity.
なぜならばこの地上での人生が終わるとあとは永遠の命がこう続いていきます。
And the only heaven that people without Christ will ever experience is in this life.
一方で、キリストを知らない人たちが唯一体験できる天国のようなものというのはこの地上にしかありません。
And after that, it's nothing but darkness.
その後はもう暗闇以外何も。
And this leads us now into verse 24.
それが今度24節につながっていきます。
And let's read 24 through 26.
24節から26節。しかし、飛んでいるあなた方は哀れなものです。慰めをすでに受けているからです。今、食べ飽きているあなた方は哀れなものです。やがて飢えるようになるからです。今、笑っているあなた方は哀れなものです。やがて悲しみ泣くようになるからです。皆の人に褒められるときはあなた方は哀れなものです。彼らの先祖は偽預言者たちをそのように扱ったからです。
The word woe here in English is an exclamation of grief.
ここで哀れなものですというふうに訳されている言葉ですけれども、これは、本当に悲しみによるこう叫び 泣き叫ぶというそういった意味があります。
It's used to contrast the blesseds in verses 20 through 22. These woes are contrast to that. Blessed, very happy. Woe is very, very sad.
この哀れなものという言葉は、20節から22節までに出てきたこの幸いですという言葉と対比されて用いられています。
And again, normally you don't think of these type of people as being very sad, you know, or being very woe. It says, woe are you when you're spoken well of.
そして普通はですね、ここに書かれてあるような人たちを見たときに、こういった人たちが哀れなもの、本当に悲しいものというふうには思えないと思います。例えば富んでいるもの、豊かなものがそんなに悲しいものだとは思えないと思います。
Woe to you who are full. You don't think of that as being, you know, woe.
食べ飽きている人が哀れなものだとは普通は考えないと思います。
Unless you ate too much.
食べ過ぎ。
Alka-Seltzer, but But when you consider that all these things are temporary, then it makes sense. In light of the kingdom of God, it makes sense.
けれども、これらのことが実は本当に一時的なものなのだということを考えたときには理解できると思います。
Because no matter how good things are, if you do not belong to the kingdom of God, it's temporary. You're going to lose it.
どんなにこの地上でいいものを得ていたとしても、もしその人が神の国に属していないのであれば、それは一時的なものに過ぎないからです。
It's all about the kingdom of God.
すべてはこの神の国です。
You know, in a way, the problems that we have in this life are a blessing because they drive us to Jesus. They can drive us to Jesus, I should say.
この地上での人生の中で起こってくるさまざまな問題というのは、実はこれは祝福につながります。なぜならば、そういった問題が私たちをイエスのもとへと導いてくれるからです。
And it's true. It's often oftentimes the poor and the people who are experiencing problems in this life, they're more. It's easier for them to open their hearts to Jesus.
で、実際に本当に貧しい人たちであったり、また人生の中で本当に苦しい思いをしている人、困難なところを取っている人たちの方が、よりイエスに対して心を開きやすいということがあります。
And in that sense, they are, hardships are a blessing.
そういう場合には本当に、その人たちのその困難というのは、本当にそれが祝福に変わります。
God loves all people.
神はすべての人を愛しておられます。
He loves the rich, he loves the poor, he loves those that seem like they've got a really easy life. He loves them too.
豊かな人も貧しい人も、それから人生がすべてうまくいっているように思えるような人でも、すべての人を神は愛しておられます。
But it's just a fact that it's often the people who feel like they've got nothing to lose that come to Jesus.
けれども、もうこれ以上失うものは何もないと感じているような人たちの方が、より神のもとに来ることができやすいという、そういった、事実があります。
And you know, the truth is, we're all poor.
実際は私たちはみんな貧しいものです。
No one has got it together.
誰一人こう、うまく落ち着いた生活をしているわけではありません。
And the older I get and the older you get, I'm sure you realize that. You meet people, you think, wow, I thought everything was going great. And then you find out the truth and it's not what you thought.
年を取れば取るほど、私もそうですし、皆さんもそうだと思いますけれども、ああこの人はもうすべてがうまくいって素晴らしい人生を送っていると思っているような人が実はそうでもないということをだんだん分かってくると思います。
And we all need Jesus.
そして私たちはみんな実はイエスを必要としています。
Okay, let's read 27 through 36.
27節から36節をお読みします。しかし今聞いているあなた方に私はこう言います。あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行いなさい。あなたを呪う者を祝福しなさい。 あなたを侮辱する者のために祈りなさい。あなたの片方の方を打つ者には他の方も向けなさい。上着を奪い取る者には下着も拒んではいけません。すべて求める者には与えなさい。奪い取る者からは取り戻してはいけません。自分にしてもらいたいと望む通り人にもそのようにしなさい。自分を愛する者を愛したからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ自分を愛する者を愛しています。自分に良いことをしてくれる者に良いことをしたからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ同じことをしています。返してもらうつもりで人に貸してやったからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。貸した分を取り返すつもりなら罪人たちでさえ罪人たちに貸しています。ただ自分の敵を愛しなさい。彼らによくしてやり返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は意図高き方の子供になれます。なぜなら意図高き方は恩知らずの悪人にも憐れみ深いからです。あなた方の天の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くしなさい。
So here Jesus gives us what seemed to be impossible commands.
ここでイエスが与えておられる命令というのはもう本当に不可能な命令に思います。
And some people think, well, you know, they don't even, they think, well, this is just impossible.
ある人たちはもうこれを読んでも、ああ、もうこんなの無理に決まっていると言います。
They are impossible.
確かに不可能なことです。
In our natural selves, it's impossible.
私たちの自然の持っている性質では不可能です。
And when you listen to Jesus' sermons, you realize, I can't do this. I don't have it in me to do this.
イエスのこの教えを聞いたときに、あ、私にはこんなことはできない、私にはそんなことをする力はないと。
We need power beyond ourselves.
そのときに私たちには自分以上の力が必要であるということが分かります。
We need the power of God. We need which is available to us in Jesus.
私たちにはこの神の力が必要であり、そしてそれは実はイエスにあって。私たちに与えられるものです。
It's really easy, as you know, it's really easy to say, I believe in love.
私は愛を信じてますと口で言うのは簡単です。
I have met many, you know, non-Christians or people that just claim that, and it's, of course, you know, it's, I believe in love, but it's a lot more difficult to actually do it.
多くの人たちがクリスチャンじゃない人たちでも愛を信じていますという人たちがたくさんいますし、そういうことを聞きますけれども、でも実際にそれを行動で示すというのは難しいことだと思います。
And I've met people that for some reason I've met unbelievers for some reason they seem to like the Sermon on the Mount. You know, I've met people, oh, I don't go to church, but this is my, you know, this is, yeah, this is myWhat I live by, and I think, really? Have you really read it?
実は教会に行かないような人たちでも、ここの、平野水君に関して、ここだけを取り上げて、あ、これ私大好きなんですよ。ここ、私大事にしてるんですという人たちもがいるのを聞くんですけれども、でも、本当にこの聖書を読んだことがあるんですかと思います。
What I find is I think people are just deceiving ourselves. We don't live. We don't really have the power in ourselves to love as Jesus tells us to love.
そういう人たちは実は本当に理解できてないんじゃないかと思います。私たちには実際にこれを行う力というものはありません。イエスにその力をいただく必要があります。
All right, let's move on. 37 to 42.
37節から42節をお読みします。裁いてはいけません。そうすれば自分も裁かれません。人を罪に定めてはいけません。そうすれば自分も罪に定められません。許しなさい。そうすれば自分も許されます。与えなさい。そうすれば自分も与えられます。人々は計りを良くして押し付け、ゆすり入れ、あふれるまでにして懐に入れてくれるでしょう。 あなた方は人を測る計りで自分も測り返してもらうからです。イエスはまた一つの例えを話された。一体盲人に盲人の手引きができるでしょうか。二人とも穴に落ち込まないでしょうか。弟子は死以上には出られません。しかし十分訓練を受けた者は皆自分の死ぐらいにはなるのです。あなたは兄弟の目にある塵が見えながらどうして自分の目にある針には気がつかないのですか。自分の目にある針が見えずにどうして兄弟に、兄弟あなたの目の塵を取らせてくださいと言えますか。偽善者たち、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうしてこそ兄弟の目の塵がはっきり見えて取り除けることができるのです。
You know, we all have this tendency, I believe, to find fault in other people, but at the same time be unaware of the things that are wrong in our own lives.
私たちはみんなこういう傾向があると思います。他の人たちのうちにこう何か誤りを見つけて、でも同時にその時に自分のうちにある誤りには全く気がついていないということがあると思います。
I say we, okay, I know that's true of me.
少なくとも私には本当にそれが真理です。
But it's often easier to apply a stricter standard to other people than to me.
私たちは、しばしば自分たちに当てはめるこの基準よりももっと厳格な基準を他の人に当てはめようとします。
You know, when we're judging people, we're really wasting a lot of energy, a lot of emotional energy and things that just it's just a waste.
私たちが他の人を何か裁こうとするということは実はたくさんのエネルギーとか感情的なものとか多くのものを無駄に使ってしまっていることになります。
I remember once the Lord was kind of dealing with me in this area of being kind of judgmental toward people.
ある時主は私の内側を取り扱ってくださってこの人を裁こうとしてしまうそういった自分の部分をに語ってくださったことがあります。
And I really felt the Lord speak to my heart.
でその時本当にこれは主が語ってくださったんだなと私は感じました。
And show me that it's like he was saying to me, you can have a far greater impact, the strongest impact, I'll say.He didn't say the exact words, the impression that I was feeling. The greatest impact that I can have on this world is when I repent.
で、本当に主が語ってくださったなと思ったのは、この世に対して最も力強い影響を与えることができるのは、それは自分がまず悔い改めることだ。
It's when I see, when God shows me, when I see my own sin and I repent of it, that's a powerful thing. That can affect people.
私が自分の罪を認めて、そしてそれを悔い改める。それこそが他の人たちに強い影響を与えることであるということを教えられました。
But when I criticize other people or say, well, Lord, you know, they're just not doing it right, or that, but it's like that has no power.
他の人たちをいくら責めていても、主よ、あの人はこんなことをやってるんですよといくら責めていたとしても、そういったことには何の力もありません。
Because really, whoever changed? Do you ever see anybody change like that? And they say, well, you know, you're right, and then it's like it's just worthless.
皆さん誰かそうやって人から責められたってその人が本当にああそれは確かにそうだねと言って変えられた人をご存知でしょうか。もうそれはただその責めるという時間を無駄に費やしてしまっていることになります。
And I think, you know, just think about how you see other people. You know, it's not hard to find somebody that has an opinion about this or that. And how powerful is that? You know, but when you see somebodyAnd their lives are changed, and God's working in their lives is like, whoa, God is real. I want that.
他の人を見ても分かると思います。誰か他の人からいろんなことを言われても、ああ、それはそれぞれ人によって意見が違うからねと思って、あまり大きな影響 受けないと思いますけれども、誰かがもう本当に自分の罪を悔い改めている姿を見るときに、そこに神の力を見て、あ、自分もそういったものが欲しいというふうに影響を強い影響を受けると思います。
Okay, let's finish up. 43-49.
43節から49節。悪い実を結ぶ良い木はないし、良い実を結ぶ悪い木もありません。木はどれでもその実によって分かるものです。茨からイチジクは取れず、野原からブドウを集めることはできません。良い人はその心の良い蔵から良いものを出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを出します。なぜなら人の口は心に満ちているものを話すからです。なぜ私を主よ主よと呼びながら私の言うことを行わないのですか。私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人たちがどんな人に似ているかあなた方に示しましょう。その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて、それから家を建てた人に似ています。洪水になり川の水がその家に押し寄せた時もしっかり建てられていたからびくともしませんでした。聞いても実行しない人は土台なしで地面に家を建てた人に似ています。川の水が押し寄せると家はいっぺんに倒れてしまい、その壊れ方はひどいものとなりました。
In our culture, in the United States and in Japan, we really don't have this concept of Lord anymore, Lord and servant.
この今私たちがいるこの文化、アメリカでもそうですし、この日本でもそうだと思いますけれども、この主人という言葉に対する概念ですね。主人と下辺というその関係というか、そういった概念というものはなかなか持つことが難しいと思います。このイエスが生きておられた当時のそういった関係。
I notice in Japan you say shujin, you know, the husband is shujin, but it's not. We don't think like this. In that day,
もちろん日本では自分の旦那さんのことを主人と呼んだりしますけれども、その主人とは意味が違います。このイエスが生きておられた当時のその主人としもべとの関係の。
But, you know, like we say in English, we use the word Lord a lot. When we call Jesus Lord, what that means is we're saying he's our master.
英語ではこの主のことをロードというわけですけれども、ロード、ロードとよく言います。イエスのことをロードって言いますけれども、主、日本語では主と言いますが、これは、そう呼ぶことで、この方を自分の主人というふうに呼んでいるということになります。
And we're acknowledging that he's got the right to tell us what to do.
ですから、この方に私たちが何をするべきかというすべきかということを言う権利があるということを認めていることになります。
So to say he's Lord or to talk, you know, to pray, Lord, Lord, do the Lord, and then not obey, it's kind of, there's a discrepancy in that.
ですから、イエスのことを主というふうに主よ主よと呼んでいるにもかかわらず、その主の言葉に従わないということは、そこに大きな食い違いが出てきます。
we have that problem.
私たちはそういった問題を抱えています。
you know, there's, when we, the most important part of Bible study is the application, applying it to our lives.
聖書を勉強していくときに一番大事なのはこれを適用することです。どのように自分の人生に適用していくかということです。
You know, and that's the hardest thing.
で、これは実は一番大変なことです。
But we have this promise that Jesus gives us that when we apply his words to our lives, we're building on a rock.
けれども私たちにはイエスの約束があります。私たちがこの聖書の言葉を適用していくときに、私たちは人生を岩の上に立て上げているようなものだと約束してください。
In this parable, the two houses represent two people's lives.
ここに出てきている2つの家の例えですけれども、これは2つの人々を表して、2種類の人々を表していると思います。
And both houses look good.
どちらの家も立派に見えます。
Both houses experience storms.
そして両方とも嵐を経験します。
I wish it weren't true, but storms come. They come to all of us.
真理でなければいいなと望みますけれども、でも 嵐というのは全ての人にやってきます。
But the difference comes when the house stands. The one that's built on the rock, the house remains after the storm.
でもその嵐が来た時に2つの家に違いが現れます。嵐が来ても岩の上に建てた家というのはそこに残ります。
I know that this is what we all want.
そしてそれを私たちみんな実は望んでいるということを知っています。
We want solid lives. We want to, you know, be standing. We want to build our lives on Jesus.
私たちは確かな人生を欲しいと思っています。私たちは本当にこのイエスを土台としてその上にしっかりとした人生を立てていきたいと望んでいます。
Here is the promise. If you open your heart and allow Jesus to speak in your lives.In your lives, and we step out and respond to it. It's a promise. Your life is going to be on the rock.
そのためにはまず私たちは主に対して心を開いて主に語っていただく必要があります。そして語っていただいてそれに応答して行動をしていく。その時に主が本当に固い人生を立て上げてくださるという約束が。
And I don't think, you know, he talked about judging just before this. And I think that it really goes together because that's how often this gets short-circuited, so to speak, in our lives.
で、これはちょっとこの前に語られていたその人を裁くということと関連していると思います。人を裁いてしまうそういったことを行う瞬間に私たちはその岩の上に人生を立て上げているものがこうなくなってしまいます。
Because the Holy Spirit, and I know He's very good at doing this, He does it to all of us. He reveals to us things in our lives as we read the words of Jesus.He points it out, and the Lord he reveals things that are not right. He shows us these things. It's a very powerful thing, and we all experience this.
聖霊は私たちのうちに働いて、私たちのうちにある間違ったもの、何が間違っているかということをはっきりと示してくださいます。これはすべての人に働いて、そのように明らかに。私たちの内側を明らかにしてください。
And as the Lord does it, we're like, our eyes are open. We're like, yeah, I see, Lord.
そしてその時に私たちが目を開いて、そして開いていただいて、あ、主よ、確かに私はそれが分かりました。
And the Lord is working.
するとそこに主が働いてください。
But then often we think, yeah, He needs to do this.
でもよく私たちはそれを聞いたときに、あ、そうだ、これは彼に必要な言葉だと。
I wish she would read this.
彼女がここを読んでくれたらいいのにな。
If they would do that, then you know the church would be better, and we kind of go on and on.
もしあの人がここを読んでくれたら、もっと教会は良くなるのに、どんどん。
And what happens is the work of God gets short-circuited. Something very powerful is happening in our lives, but it gets deflected because we're starting to apply it to other people when we're meant to be applying it to ourselves.
でもそこで何が起こっているかというと、そうやってこの人に他の人にと言った瞬間に、実はせっかく神がその力を持って私たちに明らかにしようとしてくださったことを、その瞬間にもう取り除いてしまって他の人に。この言葉は他の人のためだというふうに向けてしまうことで、せっかく自分がいただこうと思ったものがなくなってしまうことになります。
Okay, one last thing. I just wanted to say, this work of the Holy Spirit when He revealing things in you, don't fear that.
でもう一つ最後に言っておきたいのは、そのように聖霊が皆さんに語ってくださって何かを示してくださるということを恐れる必要はありません。
Don't try to avoid it.
避けようとしないでください。
God is not mad at you.
神は決してあなたを怒っているわけではありません。
He's not trying to criticize you. He's not trying to tear you down.
責めようとしたり、あなたをダメにしようとしているわけではありません。
Jesus is a builder.
イエスという方は 立て上げる方です。
In Hebrews, he's the architect, the builder, the founder, the builder of our faith.
そしてヘブルにもありますけれども、この方は本当に建築家です。立て上げてくださる方です。
And he's building something in you, something beautiful, something solid, something built on a rock.
そして皆さんのうちに何か本当に素晴らしい、麗しいもの、しっかりとした固いものを立て上げようとしてくださっています。
So don't resist it. Don't fear it.
ですから、どうか拒まないでください。恐れないでください。
It's a blessing.
これは祝福です。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, we do pray that you would help us to open up our hearts and be sensitive to your spirit.
主よ、どうぞ私たちの心を開いてくださって、あなたの御言葉に私たちが敏感になることができるように助けてください。
We confess we need you, Jesus.
私たちにはイエス様が必要であることを告白します。
We can't live this life on our own. We don't have it in us.
私たちは自分の力でこの人生を生きていくことはできません。
But we have you. You're the treasure inside of us.
でも私たちにはあなたがおられます。あなたは私たちのうちにある宝です。
Help us, Lord, to have humble hearts.
どうぞ私たちがあなたの御前にへりくだった心を持つことができるように助けてください。
And even speak to us about things that you want us to change, you're wanting to work on.
また私たちのうちで変えたいと思っておられる部分、働きたいと思っておられる部分についてどうぞ語ってください。
I feel like there are probably people who have felt like you're angry at them or felt like you were worried that you were trying to tear them down and perhaps have not been open to the Spirit because they fear that.
主よ、もしかしたらこの中にもあなたが自分のことを怒っているのではないか、神様が自分を責めようとしている、滅ぼそうとしているのではないかと心を閉じてしまって恐れを持って恐れを感じている人がいるかもしれません。
And I ask, Lord, that you would minister to them.
主よ、どうぞその方のうちにあなたが働いてください。
Minister to all of us.
私たちすべてのものにあなたが働いてください。
That we would know and be confident of your great love for us.
そしてあなたの私たちに対する大いなる愛を感じることができますように。
This love that never gives up.
その愛は決して私たちを去ることはありません。
And we know that you've begun a good work in us.
そしてあなたは私たちのうちに良い行いをしてくださいます。
And you're going to be faithful to complete it.
そしてそれを最後まで成し遂げてくださいます。
We know, Lord, sometimes that work it seems so messy, and we feel things we don't want to feel.
時に多くのことが本当に混乱してぐちゃぐちゃになってしまうことがありますけれども、そういうことを私たちは経験したくないと思います。
We feel pain. We feel uncomfortable.
そのような時に私たちは痛みを感じ、また居心地の悪さを覚えます。
So many things we don't understand.
理解できないことがたくさんあります。
But Lord, we know this one thing, and that is you love us and you're committed to us.
でも一つだけ私たちは知っていることがあります。それはあなたが私たちを愛しておられるということです。
And we hang on to that thing.
私たちはそのことにしがみついていたいと思います。
And look forward to the day, one day we will know, we will understand.
そしてやがていつの日かすべてを理解する時が来ますから、その時を楽しみに待っています。
But until that day comes, we want to walk closely with you.
その日が来るまで私たちはあなたの
Empower us, Lord.
近くを歩みたいと思います。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
アーメン。